はい、ボンゴナイトフィーバーです。
こんにちは
こんにちは、
お友達モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、皆さん最初の叫びでもうね、うん、察した方も多いと思うんですけど、今日は
分からんやろ、獣の叫びやろただの
違いますよ。今日はゴールデンカムイの回をやろうと思います。
はい
はい、あのね、うん、先週も山口さん
がね、突然呼び出したよね、俺たちを。
突然呼び出した
ね、
やろうでって。
今日だってやる予定じゃなかったやん、
ラジオ。あ、そうですね、さっき1時間前ぐらいにバーって決まりましたね。そうそう、うん、
やりたくなってゴールデンカムイの話したくなって
まあまあね、確かに今ちょうどね、先週ぐらいからかな、ゴールデンカムイが本当に最新話の直前まで、
うん、
全話無料で読める
って、ね、無料なんよね、全部見れるんだよね。
4月28日に最終回がね迎えるっていうことで、今みんなで最終回まで走り切ろうっていうことで全話無料公開してるんですよね。すごいことですよ。
なかなかないっすよね、ここまでちゃんと売れてる漫画でこんなことするのすごいですよね。
いや、そうで、このラジオが公開になってる時はもう今週木曜日ぐらいに12話もね、312話も公開になって、どんどんラストに近づいてってるっていう、もう毎週更新されていくんで、なんか私もね、読み返したんですけど、単行本派だったから、このね、うん、アップされてるやつを見るのちょっとどうしようと思ったんですけど、読んだらもうね、気持ちがね、もうね、取り返しがつかなくなっちゃったから、みんなでおしゃべりしたいと思って、周りでね、うん、読んでるね、地元の友達とかと LINE してても、やっぱ生の声でさ、いいよねっていうの、やっぱりね、ちょっと違うから。うん、で、ここの二人も読んだっていう、情報ね、うん、秘密裏にね、キャッチしましたので。
はいはいはい、はい。
読みましたよ。
そうですね。まあ、僕ももともと読んではいたんですけど、うん、カラフトぐらいまで近寄ってなかったんですよね。
うん。まあね、聞いてる皆さんに、今日はゴールデンカムイが最終回近いから、みんなで読んだよって話をすると思うんですけど、もうネタバレがいっぱいあるかもしれないから、まだ読んでない方、ここでね、これから読みたいっていう人は、一回回れ右して、ね、ゴールデンカムイ読んでからのがいいかもですね。
ネタバレですね。
うん、確かに。
まあ今ね、読めるんでね、どうせなら読んでもらってって感じですね。
一緒にね、最終回までみんなでね、わーっとね、気持ちを一個にしてね、進めたらなって。
そんなに好きやったよ、俺知らんかったわ。
いや、なんて、いや、そんなすっごい詳しいとかじゃないんですけど、ゴールデンカムイ冷静な気持ちは見れないところはあって。
でもあれですもんね、その、北海道の話やもんね、
そうなんですよ、北海道が舞台なんで。そうそうそう。うん、まあ、どんな話かと言いますと、明治時代の、まあ、開拓時代ですね、に、アイヌの方が、こう、集めた砂金が、どうやら隠されてるぞっていうことを知った人が、こうね、砂金を探すっていう話なんですけど。
まあまあ、そうですね。
その砂金がね、ある場所。
つまんなそうだけど、大丈夫。
そのね、砂金がどこにあるのかっていうことですよ。その砂金がね、ある場所を示すのが、網走監獄にいた、囚人の人の体に彫られている入れ墨に地図が書いてある。これ合わせると地図を合わせるとわかる。っていう、この。
24人ぐらいに入れ墨したよね。
そうです。入れ墨認否っていうのがあって。そうそうそう。それがわかる、その地図の意味がわかるのが、アシリパさんっていうね、女の子なんですけど、その人と、不死身の杉本っていうね、すごいかっこいいくて強い主人公が一緒にね、仲間で、相棒としてコンビで、こうね、探していくって話なんですよ。
うん、
いっぱい勢力がね、いっぱい勢力がいるんですよ。まあなんかやっぱり自分たちにね、入れ墨認否入ってる、網走監獄の囚人のね、人たち、この人は脱獄したんですよ。脱獄した人たちもやっぱ黄金狙ってるし、あとは、第七師団っていうね、軍人さんたちもね、そういう黄金狙ってるんですよね。そういっぱい狙ってる勢力がね。
勢力は3つぐらいやっけ？
うん、3つ。
3つやね、その。
そうそう。途中までね、土方とかね。
うん。
そう。あれって新選組の土方歳三やね。
そうですよ。
そうです
ね。五稜郭で死んだと見られてた土方歳三、網走監獄いたと。
そうそうそうそう。
土方にもしっかり、ね、入れ、 地図が彫ってあると。
うん。
で、なんかいっぱいね、出てくるんですよ、面白いキャラが。
まあそうですよね、キャラクターがとにかくすごくて、もう話しちゃっていいですか、
う
ん、キャラクターの話。
どうぞどうぞどうぞ。
あの、まあ、そもそも前提なんですけど、ゴールデンカムイってすごい売れてるじゃないですか。
うん。
1800万部とか。
うん。
わ、すげえ、そんな売れてるの。
そう、その数字じゃかない、数字に弱いから。
確かその売れてて、でしかも賞とか取ってるし、
うん、
あのすごいなんかそのやっぱアイヌの人とかそういう文化的なところからもちゃんと書いてあるみたいな褒められるような、うん、まあ、うん、エンターテインメントとそのいわゆる権威みたいな両立してる漫画だとあると思うんですけど、
うん、
ちょそれにしてはすごくないかっていうのがちょっとあって
その
やっぱりまずびっくりするのが途中であの、うん、出てくるんですけど、めちゃめちゃ循環するやつ出てくるんですよ。
あ、釧路でね。
そう。
はいはいはい、いたいたいた。なんか
あの循環って結構漫画とかで表現の中でタブーっちゃタブーなんですよ。うん、なんか僕が前違う漫画家さんのやつでなんかねあったんですよ、循環の描写みたいのが。うん、それはそのまあエロとかではあんまないんですけど、まあ。ちょっと文脈は置いといて、とにかくあって、そこはね確か単行本化の時って、ね、規制されて乗らなかったみたいな、
ね、ああそうなんや、
そういうのがあったんですけど、ゴールデンカムイってあのむちゃくちゃに循環するんですよね。
いやそうですね、クマとどうにかね循環したり、
そうそうそう、
すごい、姉畑
なんですよ、ファブル、
いや姉畑ってやつですよね、
姉畑ってちょっと名前忘れちゃったんですけど、とにかくその動物がもう好きで好きでしょうがないみたいな人がいて、
うん、っていう感じなんですよね。
そう、そいつがもう本当に頭がおかしいんですけど、なんかそれもね、なんかね、かなりちゃんと書いてて、ぼやかし、ほのめかすとかじゃなくて、うん、もうちゃんと挿入するっていうシーンを書いてて、これってすごいことしてるなってちょっとまず思うんですよね。ま
あ、ね。これね、さらにすごいのが、ラインスタンプであるんですよ、そのシーン。
嘘やん。
すごくないですか。なんか いっぱい登場人物がいるのに、うん、姉畑に2個ラインスタンプの枠使われてるんですよ。大好きだってやつと、ヒグマのところで副上司する、画像が2個ラインスタンプあるんですよ。
だってさ、その、入れ墨を入れてる、その、習字が24人やろ。
そうそう
です。でもし1人2枠与えたらもうそれだけで48でオーバーしてるもんな。
いや、そうです、いない人だっているんですよ。でも姉旗で2コマ使ってるんですよ、うん、
これ相当よ、そんな重要人物のやつ、まあ、
うん、そう、そんなね漫画内ではね割と1キャラなんですけど、やっぱそのキャラクターが強いんでね、人気っていうのありますね、うん、
すごいな。そのしかもそいつがさ副上司した時にさ、杉本がさ、主人公の不死身の杉本がさ、うん、すげ
ーそうそう、なんかね、
多分その循環のシーンも確かに、まあ、しっかり書いてるんだけどさ、なんか常にさ、ちょっとこれゴールデンカムイ前提の話になるかもしれないけど、うん、シリアスな話じゃん。だってさ、
そうですよね、
アイヌの人たちが隠した砂金をなんとか見つけて、うん、しかもその居場所はさ入れ墨に掘ってあるからさ、
うん、
その囚人を、まあ、書き写すのか、そいつを殺してさ皮を剥ぐのかみたいな、うん、いろんなさその勢力が探しててみたいなシリアスな話のはずやのにさ、
うん、
ずっとふざけてんのよね。
ずっと面白いですよね。
ずっとふざけてんの
よ。そうそうそう、結構ねちゃんと締めるとか締めるんですけど、うん、なんかやっぱギャグシーンが独特ですよね。
独特やね。
めっちゃ面白い。ギャグシーンめっちゃ面白くないですか。なんか
それを
まぶしてくるからシリアスなんですけど、
多分ね、うん、循環のシーンもすり抜けとるよね。なんか別にさ、わーっていう感じじゃないやんか。
あ、そうそう、なんかそこも本当にそう。
面白いっていう風に見れるやん
か。うん。
そう、なんかドロドロとした、なんかその、本当に情念みたいな感じじゃなくて、なんかすごいポップに書いてるんですよね。
いや、そう、すごいポップ。
いや、そうそう。でか、ね、循環のね、場所もね、私ここカヌーしに行ったことあるな、みたいな場所
で。もんちゃんもわかるよ、あの場所が。
いや、場所わかります。なんか、ゴールデンカムイの、すごい、嬉しいなって、うん、冷静で見れないところは、知ってる場所がいっぱい出てくるんですよ。
ああ、でもそれは面白いのかな。確かにな、
うん。そう、北海道のね、地理ってみんなわかんないじゃないですか、正直。
あんまり
州にいる人って。なので、地図がすっごい書いてあるんですよ。今ここにいるみたいなとか、
北海道。確かに確かに、うん。
みんなどこを目指してるかとか、これ ゴール地点に網走監獄があった時の喜びがやばくて、漫画を読み始めた時も、網走監獄にいる、のっぺらぼうっていう、網走監獄出てくんのってなって、めちゃめちゃテンション上がったんですよ。網走監獄、道東、私出身なので、道東って何やのって聞かれて、いや、網走監獄でしょって言っても、どこ、みたいな感じなんですけど、ゴールデンカムイ普及してから、網走監獄の場所知ってる人めっちゃ増えたんですよ。
まあ、確かにね、場所まではね、わかんないですね。網走監獄って本当あれでしかね、網走番外地とかでしか。
そう。そう。高倉健が赤いスーツ着て網走に降り立ったぐらいのことしか言うことなかったんですけど、もう、のっぺらぼうがいて、もう艦隊が来た場所だよっていうふうに、もういや、本当は来てないけど、ね、そうやって言うとみんなわかってくれるんで、そこがもうね、嬉しくて、もう慣れ親しんだ網走監獄が、いや、入ってたわけじゃないんですけど、網走監獄がね、ああやって作中とかにいっぱい出てきて、もう、歩いたことある場所がもうガンガン出てくるから、もうこんなん興奮するやろ、ほら、普通によ、みたいな感じで。なんか、ゴールデンカム普及後、道東のこととかが、もうかなり人に言って分かってもらえるっていうか、釧路、釧路ってどこよって言われたら、もうラッコ鍋んとこだよとか言ったら、すごい分かってくれるっていうか。
ああ、そっかそっか。それでも言えんのすごいな、確かに。
ああ、そうそうそう。
ラッコ鍋めちゃめちゃ面白かった。
やっぱり札幌の位置ぐらいはまあなんだこの辺かなってわかるぐらいでしたよね。
うん、うん、そうね。
言って、
うん、そう、札幌、小樽、函館、旭川ぐらいじゃないですか。みんなわかるところって。
ああ、そこもでもわかんない。
うん、もうかなりね、道東手厚く紹介してもらってるっていうかね。だからめちゃめちゃ興奮したっていうのもあるし、あと私。作者野田悟先生が取材歩いてて、ちょっとニアピンっていうか、5分前くらいまでいたよみたいな出来事とかにも遭遇したりしてて、
ニアピン、
ニアミス、
ニアピンってなんだっけ、それ
ニアピンなんでしたっけ、
ゴルフとか
ヘアピンカウント、
あ、ゴチになりますのやつだ。なんかね、そんな感じでね、もうちょっとなんか。これは知床行った時かな、知床のお土産屋さん行った時にさっきまでいたのにって言われて、もう飛び出して、え、じゃあ会えるかなと思って外出てったら、もう流氷がザザーッと来てるだけで、もう人影がなかったんですけど、静かな。
もうほんとさっきまで作者先生がいたところに行ったんですね。
うん、もう書きたてほやほやなシリパさんの色紙があって、しくしょーってなったんですけど、
アシリパさん、アシリパさんってみんな言うやんな。そうそう、あのさ、これ感心したのがさ、
はい、
杉本大人やんか、でアシリパさんはさ子供やん、言ったら、
はい、
この女の子やけどさ、多分その杉本がその愛の生活のさあれとかに敬意を持ってさ、うん、さん付けで呼んどんだよね、
う
ん、アシリパ
さん。そう、最初からずっとアシリパさんですよね。
それさ、なんか良くない？
いや、いい。
ああ
、杉本とね、そうそうそう、アシリパさんの関係ってずっといいですよね。
なんかずっといいのよ。
確かに我々もアシリパって呼ばないですもんね、
うん、別に。さん付けですよね。
谷垣のことはね、呼び捨てだけど、
まあ、谷垣ニシパでしょう。
谷垣、確かに、まあ、谷垣ニシパはニシパかもね、うん、まあ、他のキャラは大体呼び捨てですけど、
谷垣、ね、好きやわ僕。
いや、谷垣いいですよね。
谷垣はね、人気キャラですよね、
う
ん、
そう。あいつなんかで犬ぞりかなんかが落ちた時にさ、結構大変なシーンやのにさ、ケツのとこにプリンって書いてあったよ。
ありましたね。
なんかどこや、多分ラッコ鍋の時になかったっけ、なんかのシーンから、
あれじゃないですか、カラフトじゃないですか、
うん、谷垣のケツはプリプリしていいみたいな、なんか立ち位置に突然なったよね、谷垣って。
あとあれもありましたよね、尻が、うん、アカンコで撃たれて、プリンってなって、うん、なんか大丈夫、うん、ってなった時に、弾が貫通しただけだってなる。え、尻って弾貫通して大丈夫なの？
あと写真を撮るシーンね。
うん。
ああ、そうそうそうそう。
写真撮るシーンで谷垣だけ M 字開脚でふんどし一丁取られる。
あれめっちゃ面白い。
なんかこう、こいつ知らないかって時に、毎回間違って出されて
自分のやつ出しちゃう。
かわいいねって言われるっていう。
私、あれが好きなんですよね。カラフトで映画を撮るみたいな。
あった。
湖にチンポを入れるっていう。
はいはい、あった。
アイヌの昔話みたいのを、この、 後世に残すためにみたいな感じで、
そう、ね、
本編とはまあそこまで強く関係はないんですけど、なんかそういうちょっと話がありますよね。
そう、あのね、ゴールデンカムやっぱ本編の回もいいですけど、ギャグ回がやっぱすっげー面白いんですよね。
めちゃめちゃ面白い。やっぱり谷垣白石やったっけ、
白石、白石
あったけど、ね、めちゃめちゃ面白い。
白石面白すぎる。最初キツネの罠に引っかかった時、動物ちゃんとどこを食べるみたいな言われるんですけど、白石はその辺に捨てるって書かれた。
あ、肉が臭いからその辺に捨てるっていう感じ、うん、
毎回ね、扱いもひどいよね。
そう、でもやっぱ白石はやっぱ結構ギャグ要因だからこそ、後半で白石が、後半でもないですけど、ちょいちょい白石がちゃんとこう役立ってるみたいなシーンとか、真面目なシーンがあると結構グッときちゃうというか、うんうん、
いやー来る、うん、泣いちゃうよ。
そうそう、
いいのよ。ずっと何回も犬にかじられてたやつが、
うん、常に頭かじられたり
あって、あのこれも本編と関係ないんですけど、
うん、
あの一回その杉本がこうはぐれちゃうんですよ、一人で。
うん、ああ、
はいはいはいはいはい、
腕が折れてる時ですかね。
その時に、まあ、はぐれちゃって、ちょっと会えないからって言って、うん、その、まあ、サバイバルというか、そこで、ね、
うん、
生き延びないといけないんですけど、うん、ちょうどなんかこう、翼が折れてるかなんかをして、飛べない鳥がいて、
あ、シマエナガ。
そうそう、すごい可愛い鳥と一緒にこう、うん、お前も腹空いてんのかみたいな感じで、ご飯食べさせたりするんですけど、
うん、
1週間ぐらいして、もう飢餓状態になっちゃって、その鳥を食った瞬間に、仲間と合流するっていう、あのミストと全く同じ話があって
面白かった。
うわーって言ってたよね。
そうそう、
ごめんなさい、ね、ごめんなさい、ブチブチブチブチ
ブチブチブチブチブチブチ
あれね、関係ないんですけど、ね、やっぱちょっとね笑っちゃって、あの毎回動物食う話のなんか扉絵も笑っちゃうじゃないですか、
うん、なんか一緒に戦ってるみたいなやつに、次のページでもう皮剥がれてる
とか、あのネズミがあの重しで落とされてキューって言って始まるとかね。
そうそう、ネズミせんべいかよ、まあ、
結局ね、グルメ要素もねかなりあって、そこも人気の要因だと思うんですけどね、
う
ん、
全部美味しそうに見える
よな。美味しそうなんですよね。おそま、
おそま、
おそまね。
チタタプもやっぱね、名物みたいなね、みんなで順番にね、肉をこうミンチにしていくみたいな。
そうね。で、あの、ちょっとクールなさ、尾形だっけ？
あ、尾形！百之助の話しようとしてます？
悪かったり悪くなかったりするやつがさ、
うん、
全然チタタプって言わへんな。
そう、ヒンナも言わないですよね。ね、
そうそう。うん、これ叩くときね、そういうのが習わしだっつって、みんなね、それ、アシリプさんの言う通りに、チタタプ、チタタプっつってさ、トントンやんのに、あいつだけ全然言わないよ。
そうそうそう、
なんか言うんですよね。そうそう、おばしり監獄行く前にちっちゃいけどチタタプって、
チタタプって言ったら、そしたらもうみんながわっわっって寄ってきて、わかったみたいな。
いや、百之助はね、やっぱりね、やっぱゴールデンカムイの中でもかなりね、心をかき乱す存在っていうかね、
うん、
もう百、私、アニメのゴールデンカムイはちゃんとチェックしてなかったんですよ。
はいはいはい。
うん、
漫画をずっと読んでたので、で友達に、ね、いや、ほんと最近なんですけど、いや、ゴールデンカムイ全部読んだみたいな。読んだし、アニメ見てる、アニメ見てって言って、百之助がの声で聞いてよって言われて、聞いたんですけど、うん、なんか百之助の声聞いたら、なんか、もう頭がプシーってなっちゃって、え、こんな、私声優さんとかアニメとかそんなに詳しいわけじゃないか、え、百之助こんな声なん、え、百之助ってなっちゃって、こんな胸締め付けられる、ね。そう。なんかめちゃめちゃいい声。そうそう、え、津田
健次郎かな、確か。
あ、はい。あ、はい、やばい。なんかね、そういう百之助の声を聞いた私は、え、私百之助の女なんてなっちゃって、もうなんか、
いや、な、そうなんや、
そうなんだ。
耳もずっと掃除してないから、ちょっと聞こえ悪いから、これもう掃除しちゃう、百之助の声聞きたいから掃除しようかなって思うぐらい、なんか、うん、これはいけねえと思って、で、そんな時に友達がツイッターでゴールデンカムイの香水のレビューがすごいっていうのが流れてきて、うん、
香水？
そうそうです。なんかキャラの香水があるんですよ。いろんなキャラのやつがあって、私、杉本とアシリパさんのやつを買おうかなって思って見せたら、 うん、私このやっぱね2人のコンビがすごい好きなので、そしたらね、うん、みんなのもあるから一応百之助もあるじゃんと思って見たんですよ。そしたら、うん、もうレビューの熱量がねすごい、他の香水よりレビューがめちゃめちゃついてるんですよ。
へー、
もうね、香水ってトップノート、ミドルノート、ラストノートっていう三角形があるんですけど、もうね、うん、それの全部へのコメントが書いてあるっていうかね、最初は整髪料の匂いかなって思ったけど、もう最後は、丘ですみたいな、なんか、もう本当に、もうなんか、これ、この香水をまとった瞬間に、私は尾形女であり、母であり、みたいな、なんかもうすごい、もうみんなの熱量が強くて、え？マジ？やっぱこれ買おうってなるぐらいもうね、すごいんですよ。皆さんの、ほんとね、読ませる文章っていうかね、もうね、レビューの中でもね、本当に、ね、心奪われるレビューが多くて、みんなライバルだなと思って、みんなライバルだと感じましたけど、でも本当に。
語彙力なくなってモテるやん。
うん。いや、すごい。
いくらぐらいします
の？それ。まあ、6000ぐらいですかね。
5000円ぐらい。
まあ、
5000円、6000
円とか。そうたらね、そんなぐらいしますよね。
うん、全部買いたい。全部書いてみんな。ゴールデンカムイすごいとこって、全員、なんか敵になったり仲間になったりとか、いろいろありますけど、全員好きになっちゃうんですよね。ほんと。
あれは、頭のさ、一部分を鎧みたいにしてるやつの香水とかあんの？
あ、鶴見注意。
あ、そう、鶴見注意の。
あったと思いますよ。ちょっと見てみよう。
あるんだ。どうするの？頭の汁の匂いみたいなことになるの？
何の匂いだろう。でも双子のやつはなかったんですよ。
ないでしょ。
ないやろ、あいつ。
あいつら名前なんだっけ、あの人たち。
あいつ、鶴見注意ありますよ。どんな匂いが、最初がね、ベルガモット、フレッシュライム、ミモザの香りがして、だんだん、ラベンダー、ガーデニア、ローズ、ライラック。で、ラストはもう、ムスクバニラ、あと、金木犀とか。
でもそんな感じなんや。
あ、もうすごいセクシーな香り。
ゴツゴツで来るんかと思ったけど。
まあ、さすがにそこは再現
しないでしょ。谷垣西パの香水もあるんですよ。
あ、ちょっとそれは聞きたいですね。
あのね、深みのあるシダーウッドに野生味を感じるグローブが重なるワイルドな雰囲気。これなんて読むんだろう。頑張るに強いって何でしたっけ？頑固さ？頑固さんも、
頑強
さんももたらすその香りが、徐々にミュゲのすがすがしさやアンバーの甘みと混じり合うと、地に足のついた堅実で誠実な気配が溢れ出す。武骨な姿の奥に、情の深さを持ち合わせた朴訥なフレグランス。
あー、なるほど。もうそれやん。もうストーリーの通りやん。
うん。
いや、他人書きのストーリーの変遷と同じ匂いするよ。
いや、素晴らしい。これ香水作ってる人すごいかも。百之助のやつも聞きます？あの、孤高の山猫が落とす影、低く流れるミステリアス、ミステリアスムーキーシプレー、力強くも鈍い甘みが音もなく流れる。霧のように、あたりを漂うのはつかみどころのない気配。湿り気を帯びたウッディのほのかな渋みが徐々に陰りを落としながらも、どこか純粋さすら感じる落ち着いた気配が広がっていく。淡々と漂う空気の中にほのぐらさが混じる。奥深く底知れない香り。キ
ャー！いや、中何入ってるのか言わないんかい。
最初はレモン、ベルガモット、バイオレット。まあ、これでちょっと整髪料っぽい香りがするのかなって。
うん、そうね、確かに、うん。
で、だんだんね、イランイランの香り。なんか、ハーバルな。で、ジャスミン、はいはい、ライラック、ローズ。
全然わかんないな。
最後はもうクリスタルムスクに、シダーウッド、サンダーウッド。まあ、結構ね、なんか、男性味溢れる感じの香りかなって。
そうね、最後渋い感じなんですかね。
うん。まあ、最後の方の香りなんか、イソップっぽそうな、なんか、イソップなんか。
うん。
はははは。
いや、かなりなんか、
そんなん出てん
セクシーな、うん。え、マジまといたい。え、てか、尾形のさ、百之助の香水があるならさ、優作さんの香水も一緒に売ってほしい。さ、二つ並べてさ、なんか、もう離れないようにさ、置いといてあげるのに。くそー。
優作って、あいつでしたっけ？
誰やっけ？
尾形が殺したやつ。
尾形が、撃ち殺した、ギリ、腹違いの兄弟ですね。
そう、慕ってた、ね、尾形がなんか、ああいう感じになっちゃった原因というか、 あれですよね。
ああ、はははははは。
戦争の時にあの旗持ってたやつですよね。
そうです、そうです、そうです。なんか、尾形は、こう、なんかね、なんか寂しい感じなんですよ。なんて説明したらいいの？なんか、かわいそうなの。うん、これ、なんかうまく説明できないんだけど。
愛情をね、受けてこなかったのか、みたいな。うんうん、ことにずっと悩んどる感じも出さんけど実は悩んでる、
うん、心の中にいつもあって、うんうん、愛されて育った子ってどんな感じなんだみたいな感じで優作に会うみたいな。
そうそうそう、
はいはいはいはい。
すごいね。あ、二兵鉄道のさやつとかないの？
あ、二兵もいいですよね。
二兵、あの、めちゃめちゃ白い狼打ちたがってるやつ。
うん、ね
ないでしょさすがに。
ありんませんね。あ、双子のやつある。二階堂、双子二人ともある。
あるんだ。
二人ともある。
あ、一人だった。
まあ、生き延びた方ですよね。うん。双子、片割れは途中で死んじゃうんでね。
完全に頭おかしくなった。
あ、みんなあるわ。
そんなに、その双子まであるんだったら、相当ありますね。
すごいな。いや、ありますよ。
インカラマは？
あります、あります。
インカラマもいい。
インカラマは何よ、良さそうですよね。
インカラマ。
あ、これはいい匂い。芯の強さを回せるグリーンフローラのみずみずしくも透明感のある伸びやかな香り。青々と茂る木々の陰でまどろむように目を閉じると、時を忘れて幻想を誘われるかのように甘酸っぱく純粋なリラの香りに包まれる。女性らしいその姿に心惑わされる鮮やかで軽やかなフレグランス。あー、いいですね。
なるほどね。まあでも香水は確かにね、こうキャラクターが好きな人はね、
うん、
こうより真実味を持ったね、実在としてね、うん、感じられるんで、かなり
俺たちの香水もなんか作られへんのかな。
ちょっともう頭ポーッとしてきちゃった。なんかもう職能つけなこと考えたら
ちょっと乗っかってくるよ。
確かに
全然頭ポーッとしてきちゃったなんてラジオでお前
なんかごめんなさい、私やっぱりね、百五助のこと考えるともう語彙もなくなっちゃ
う。下の名前呼びやもんな。
確かに多か
った、多かったって普通読むもん。みんなみんな多かったっつってんのに、
百五助の女なのでごめんなさいでもね、
ゴールデンカムイ、あとちょっと話変わりますけど、あ、名前忘れたったんですけど、あの鶴見の部下とかで新潟出身のやつがいるんですよね、うん、
ああ月島、
そう佐渡島出身の人がいて、
うん、
でそこでね、結構たまに過去回想とかで新潟弁が結構出てくるんですよ。
うん、
おお、ほうほうほう、
そうそう、だからそれさっきねモンゴルナイスさんが北海道の場所がって言ったみたいに、まあ、その新潟弁かなりこうちゃんとしてて、
うん、
あ本当にちゃんと新潟弁なんで、そこをすごい、あ、なんかすごい地元の言葉だなっていうのはすごいあって、あ、なんかそこも結構いいですね。結構ね、北海道弁とかあの方言出てくるんですけど、漫画の中に慣習がそれぞれついてて、
うん、
そうそう、ちゃんとしてるんですよね方言が。
そっかそっか、
もう取材がね、うん、すっごい綿密にされてるなって感じが、うん、してね、作者の人も熊牧場に行って熊の写真撮ったりして熊の絵描いてたりするんで。
ああ、そうなんや。関西弁のやつ出てこんかったよね、確か。出てきたっけ、
関西弁の人いたっけ。
いないと思います。
そうよね、うん、いいな。なんかでもその地元の言葉出てきて、あ、ちゃんとしてるっていうの。俺さ、名探偵コナンで服部平次が関西弁使った時めちゃめちゃ絶望したもんな。めちゃくちゃやんこのイントネーションだってアニメで。
めちゃくちゃなんだ。
めちゃくちゃやん。
ダメなんだ。全然わかんなかった。
全然ちゃうやんと思って。
せやかてって言わないんすか。
言ってないらしいですね。せやかて駆動って。
せやかてとかもう言わへんな。今の人は。大きにも言わへん。
服部平次もせやかて駆動って言ってないらしいじゃないですか。
ああ、ネットミームなんだ。
ネットミームらしいけど。でアニメで初めて聞いたときに、わからへん、声がベジータやからか知らんけど、
あ、
なんか全然違うと思ってさ、めっちゃ笑ってもうてんな。
むしろアニメとかでちゃんとしてる関西弁の人っているんですか？関西弁キャラちゃんとしてるなみたいな。
なんやろうね。なんかちょっとでもパッと作品出てけへんな。
おっと思ったことはあります？過去に。
いやー、どうかな、そんなに。でも、あ、これはって思ったことないかも。
あれはスラムダンクのあの小野坂雅也のキャラ、あの、
あ、 要チェックや。
要チェックやの人。
ああ。
でもそれ要チェックやしか聞いたことないわ。で関西では要チェックやってさ、いう言葉言わへんから。はい、
え、
なるほど。
関西の言葉かと思って。
要チェック、要チェックやってさ。
要チェックっていう単語がもう関西の言葉かと思いましたよ、僕は。
ちゃうやろ。わかるやろ、それは。
スラムダンク、アニメじゃ、トヨタマとかまで行ってないですよね。
行ってなかったとこ。どこまで？
あ、そうだな。
あれ、海南まで行きました。うん、行ってないか。
海南までやったっけ？
いや、信長とか出てこなかった気がする。
坊主にはなって、あ、だ両南線まで？
あ、そうだ、え、や、え、仙道が戻ってくるぞまで行ったんですかね。
行ったんじゃない。
アニメ見たことないな、スラムダンク。
その全国行ってから豊玉やから、多分
そうそうです、
神奈川の県大会で終わってんじゃ
ん
かな、
うん、じゃあ牧とかも動いてる。いや、私地元のね、夏休みにスラムダンクずっと再放送してて、なんか商用戦までで夏休み終わっちゃって放送されなくなってたような気がして、
うん、わ、変なとこで終わったな。
そうそうそう。でも今日はゴールデンカムイらしいですからね。と言いつつね、そろそろね、お別れの時間も近づいてきたんですけど。まだの皆さん、ぜひぜひ読んで、ぜひてか絶対読んで、絶対に。
確かに。
まあ確かにね、本当に今読まない理由はあんまないですからね。
ないね。
うん。
うん、もう、皆さん読んでください。もう、あと14日間ぐらいしかない、読めるのが。
うん。28まで確か。
うん。
28日まで。
28日まで。
読みましょう。
皆さん乗り遅れないで、この機関車に乗ってください、一緒に。
あ、機関車なんや。
うん。
すごい。
一緒にね。
世界観しっかりしてるな。
うん。走り抜けました。で、まず読んでない人ここまで聞いたらネタバレ半端ないけど。
まあ確かに。
まあでも全然でも確かめに行く感じで読めると思うけど。
うん。
そうですね。あとなんかそんな重大なネタバレもなんか話になかった気もするんでね。
なかったし。うん。
そうそう。ちょ
っと興奮した涙出てきちゃった。
ああ、泣いてる、
うん。泣いてる。終わろう。
もう。
終わりますか。
終わります。みんなよろしくな。じゃあ、さようなら。
さようなら。